バスで何台も駆けつけてですね、文科省まで抗議をしたんですけれども、政務参与がですね、一人も会おうとしなかった。大変失礼なことだったわけですね。ところがやはり、まあ、既存メディアなどはこういう問題を決してですね、丁寧に扱ってこなかったんですけれども、とはいえですね、抗議の声が広がってきてですね、やはり、聞き届けなければいけないと思ったのか、今朝の文部科学大臣の会見、これ我々も取材に行っていたんですけれども、1ミリシーベルトに年間1ミリシーベルトに限りなく近づけるように努力をすると、まあ、努力目標を掲げた。それから除染などを、まあ、始めるように、そのための予算措置をですね、講じるということを発表したんですね、大臣会見で。これはまあ第一歩、まあ悪い方向ではないんではないかなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
そうですね、これは大変嬉しいことであると思います。どういう意味で嬉しいかというと、この住民の声がやっと政治を動かすところまで届いたという意味ですね、私が3月の末に福島に行って非常にびっくりしたのは、この原子炉のこの破局という、その具体的なものがですね、行政にも学校の運営指針にも何にも反映されておりませんで、例えば福島市内の小学校の原発の時の避難マニュアル、これがですね、率直に言えば地震の時の避難マニュアルとさほど変わらない。放射性のホコリが飛んできているのにもかかわらず、マスクも子どもたちに与えない、帽子もビニールカッパもそういうようなことは何一つ用意しなくて、ただ先生の指示に従って行動しなさいと、そういうものでありましてね、本当に放射線の被曝を問題にするのに、このそもそも自治体に放射線の計測器自体がないという状況も加えてですね、この安全神話は本当に住民無視である。で、福島の皆さんにも、福島の皆さんが先頭になって声を上げない限り永久に被爆させられる機敏の措置を受ける、機敏というのは捨てる民なんですけれども、そういうところでとにかく今の状態を変えるには、住民が要求を出してきちっと突きつけることがまず第一じゃないかねって話をしたんですがね、それが1ミリシーベルトに近づけるという、そういう基本的なこの民の命を守るというところが基準になって、除染がされるという方針が出たというのはね、住民の力としてまず第一歩で、本当に嬉しいと思います。
なるほど。まあ、もちろん第一歩に過ぎないと、本当に言わなければいけないでしょうし、現実にそれがどの程度実行されるのか、そして、多くの子どもたちが救われるのかというところは、まだまだ未知数のところも多いと思います。福島県は、県のトップがですね、わざわざ20ミリどころかね、100ミリシーベルト以下でも大丈夫だと、少なくともそこは低線量の世界での被爆の影響というものは分からないところが多いので、分からないから、なくてもいいんだというものすごい考え方をするですね、予防的なことをしなくてもいいんだということを言う山下俊一さんという長崎大の先生が、顧問になっているんですね、県のね。そしてかなりの回数県内で、講演などをして、住民たちは不安でしょうがないから安全だと言ってくれる人たちを探してますから、そういう人たちの、そういう、まあ、山下さんのような人の声を聞く、さらにはですね、ちょっと驚いたんですけど、我々実際にこれ中継をしたんですが、海外などはこれまで非常に厳しい評価をですね、事故に対しても、それから被爆に関しても警告、日本に対してしてきましたですね、事故直後も様々な学者たちがですね、表に現れているデータからですね、計算をして、セキュリティコードというんですが、シミュレーションコードとか、 そういうものの行動からメルトダウンが起こっているというふうに断言してきました。で現実それはその通りでした。
そうです
ね、2ヶ月余りも隠蔽が行われてきました、
はい、
ひどい話だと本当に思うんですが、こうしたあの状況下、海外からのですね、たくさんのその警告というのは我々は絶対に無視することはできないんですけれども、この山下さん、海外から言ってくることに関しては耳を塞げ、こういうふうにですね、福島の住民たちに向かって言ってるわけですね。こうした一種の情報の兵器を作って、いくっていうのは、まあやってる、言ってみればカルトみたいなものでですね、それを行政のトップが公費で顧問として雇っている状況というのは大変有識もんがあると思うんですけれども、先生まずこのあたりからですね、ちょっと論箱を加えていっていただけたらと思います。
一つはですね、
はい、
あの100ミリシーベルトまでは大丈夫だというこういうことを言っている、うん、この基盤に当たる ICRP の基準そのものについて、
うん、
あの一言申し上げなきゃいけないと思うんですが、
はい、
ICRP の基準そのものは2つの特徴を持っております、
うん、
一つは内部被曝が見えなくなっている基準で被曝を論議する、
うん
う
ん、
そういうあの根本欠陥があります。
なるほど。
それから要約の14番目というふうに言われておりますが、彼らが自ら宣言しているのに、社会的経済的要因を考慮してできる限り、うんうん、防護していくという、
うん、
こういう項目がありまして、うん、この2つがですね、ICRP の性格を決定的に、この特徴づけておりますけれども、
これはすみません、条約の14番目という、
要約です。
要約、
要約、あ、サマリーの、
あ、サマリー、
え、あの。この14番目のこの社会的経済的要因を考慮してということがあのものすごく大きな悪い役割を果たしておりまして、言葉を変えて言えば原子力発電所をこの運営していくために防御基準を厳しくしすぎるととてもやっていけない、だから適当なところで手を打って、それでそれのその基準でこの運営させていくが、犠牲になった人はもう個人責任で、我慢してくれと、
うん、
功利主義と言われて住民にはこの我慢を強要するという、うん、そういうものなんですけれどもね、うんうん、ここのところであの1ミリシーベルトという値そのものがこういうバランスで、
うん
この定められたものなんですね、
うんうんうん、
それでさらに緊急事態には20ミリから100ミリまでの云々っていう規定がありますけれども、これも徹底的にこの原子力発電所の都合によって住民に被曝を強制するというもので、とても考え方からしてこれをあの主権在民のこの世の中が国民がですね、
うん
それを容認するわけにはいかない中身を持っております、う
んうん、なるほど。これまず1ミリシーベルトあるいは20ミリシーベルトというこの値はそれぞれどういう理屈でですね出てきたものなのか、そしてその値というものはですね現実に安全な基準というふうに言えるんでしょうか。まず一般の人たちに分かりやすくちょっとそこのところをおさらいのように基本的な事実ですがおさらいさせていただきます
。はい、ですね、あの今から話しすることは1ミリシーベルトというこの量についてちょっとご説明いたしますけれども、
うん、
まず放射線が体にどんな作用をするかということから基本を押さえてそれで説明したいと思いますけれども、放射線の詳しく言う時には電離放射線と
電離放射線、
電離放射線、
電気が離れるとか、
電気が、
ね、
はい、はい、それでですね電離放射線と言われる中身は放射線が当たると外側に回っている電子を原子から弾き飛ばす、
うん、
これが基本作用でだから電離放射線って言われるものなんです、うんうん、はい、それでこの私どもの体やあの地球上のあらゆる物質というのが原子が 一つ一つ孤立しているわけではなくて、分子という構造を持っております。で、分子というのは、やはり外回りの電子が相手の電子と一体となってペアを作るということで、ペアを作るということが強力な結合力を出すというメカニズムになっております。で、そこでこの分子に放射線が当たるということを考察しなきゃいけないわけですけれども、放射線が当たりますとペアを組んでいる電子の一つを電離してしまいます、電離というのは弾き飛ばすわけですね、そうするとペアで初めて原子と原子が結びついて分子になっていた、この分子がそこで切断されてしまうわけですね、で、この作用というのは放射線何種類もありますけれども、ほとんど 100% 近く電離という行為を行います。この電離が作用するのは人間の体で言えばあらゆる細胞に作用するわけなんですけれども、その中で一番健康と密接な関わりがあるのは、DNA に作用する
遺伝子ですね。
遺伝子に作用した時にですね、例えば1個だけここで切断された場所があって、その周囲には切断された場所がない時には生物の修復作用で再結合がかなり安全な意味でなされます。ところがこれがですね、内部被曝ということで放射線性の物質を体に入れてしまって体の中から放射線が出る場合に短い距離しか飛べない、そういうアルファ線やベータ線も全部この分子切断に効いてきてしまいます、
なるほど。
そういう意味でこの切断がこの密に行われるほど率直に言って危険度が高いということがあります。密に行われるとすぐ近くに切断されたものが複数あるものですから、これがつなぎ間違ってしまう。つなぎ間違った時に DNA が編成されるという、そういう言葉を使いますけれども、
DNA が編成される、つまり変わるなるという意味ですね。
そうしてこの細胞が生き残ってしまった場合に、DNA が2本鎖があるのは確実に同じ遺伝子をコピーして細胞分裂させていく力があるわけですが、編成された遺伝子がコピーされて広がるということになります。で、その人の体の中では40回も50回も編成が繰り返されて、それでがんになるというふうに言われておりますが、これが編成から編成に時間がかかるものですから、子供ですと早くて5年、大人ですと10年20年、被爆者の体験からすると60年も過ぎてからがんになるということがあります。
なるほど。
それでここのところのですね、関わりで1ミリシーベルトっていうのはどれほどの被曝量を与えるかっていうと、人間の体に、この細胞が全部合わせて80兆ぐらいあるということが言われておりますが、1ミリシーベルトという、そういう量はですね、人間の体の細胞の一つ一つに一個ずつ分子切断を与えるような、そういう量になっております。ですから、1ミリシーベルトで、軽くてそこまではいいんだなんていうこと自体、まるっきり言えない非常に危険な量
です。全身の細胞を一度は少なくとも切断を行ってしまうくらいの、それほどの影響力を、1ミリシーベルトの放射線というのは、有しているということなんですね、
はい、
恐ろしいことですね。
それで1ミリシーベルトで十分発がんの確率があって人を死に至らせるものなんですけれどもね、これを20ミリシーベルトまで100ミリシーベルトまで安全だというような、そういう言い方はですね、物理的な根拠から全く当てはまらない、
なるほど。先生はその こういった問題にコミットされる、まあ、学者の方、知識人の方というのはね、それぞれのご専門の立場あると思うんですが、放射線防護医学という、まあ、医学の一部分野もありますけれども、先生はもともと物理学者である。物理学者でこうした放射線のメカニズムの研究からその人体の影響を調べていった、こういう道筋でご理解されてきたというのでよろしいでしょうか。
少し、違いがあります、
はい、
私自身の大学でずっとやってきた、うん、狭い意味の専門というのは物性物理学といいまして、うん、
はい、
超伝導とか、うん、半導体とか磁石とか、うん、そういうものの機能がどういうふうに起こるかという基礎研究をしてまいりました、うん、で今、この問題にこの問題というのは被爆問題にタッチしているのはですね、うん、このもちろん物理学の基礎にも当たりますが、一般科学ジェネラルサイエンスの立場から、うん、いろいろ考察を進めております、
うんうん、
このジェネラルサイエンスというのは平和の問題とかですね、現象と本質の問題、うんうん、測定とその背後にある本質の問題、
うん、
科学的な倫理の問題、うんうん、こういったことを取り扱うような、たくさんの科学の基礎に当たるようなところなんですけれども、うんうんうん、こういう分野で私も、平和の問題も被爆の問題も、うん、今まで携わってきたというのが現実なんですけれどもね、私が一番最初に被爆問題に入ったのはですね、私の沖縄に住んでもう二十数年目だったんですが、1996年と97年に鳥島という小さな島、これが、うん、アメリカの演習場になっている島、うんうんうん、無人島なんですけれども、うんうん、ここに劣化ウラン弾が撃ち込まれた。この劣化ウラン弾が撃ち込まれたという時に、うんうん、アメリカ軍のこのメッセンジャーがですね、沖縄県民向けに何を言ったかというと、劣化ウランは放射能ではありませんって言ってまず発言したんですね、
うんうんうん、
それで私はね、
放射能を出さないと、放射線を出さないと、
放射能ではない、うん、放射線は出すもんじゃないと、
うんうん、
それで沖縄県民舐められてたまるかということで、うんうん、被爆問題はね、うん、事実上これが初めてでございましたけれどもね、
うんうんうん、
それまではウランの化合物を私の物
でも先生はもともとご出身は沖縄ではないんですよね。
長野県の松本なんですけれどもね、
ご縁あって、その今から二十数年前、この90年代の終わりに移り住まれたというか、
はい、この話まで遡るとですね、私の大学院、この大学院で物理の道に入り込んだんですけど、はい、広島大学の物性学科というところで物性の勉強を始めました、はい、それでドクターコースの時にですね、大きな出来事として、
うん、
沖縄県の祖国復帰が勝ち取られました、
うんうんうんうん、
これは1972年だったんですよね、
はい、
この祖国復帰で、示された沖縄県民の団結力ですね、うん、これにもうすごく感激しましてね、
うん、
いろいろ就職先を探すというプロセスにあった時に、うん、沖縄にこの渡って沖縄県の皆さんのお役に立つことができるだろうかということでですね、うん、物性物理学の基盤整備、うん、まあ、沖縄にいても近代的な物理教育や研究ができるようにしていくというのが、うん、目的でありましたけれどもね、これならばなんとかお役に立てるかもしれない、
うんうんうん、
これが あの基本的な発想の一つにありましてね、1974年に沖縄に行きました。あの私の沖縄行きはやっぱり祖国復帰の戦いに誘引されたという、そんな関係で
ございますけれどね。なるほど。で、話はちょっと戻しまして、その74年に行かれ、そして、まあ、劣化ウランダの問題に90年に。
96年ですね。6年、7年に打ち込まれたものが問題になったのは98年になってからです。それで、この劣化ウランダの内部被曝の問題を、あの、ずっとキャンペーンに張るような形で、いきなり劣化ウランダの、あの、国際的な、イラク、ですね、イラクに大量に劣化ウラン弾が使われたという背景を受けて、国際的にもすごく大きな運動として撤去運動が始まりましたけれども、そういう運動の渦中に立ったというのが1998年のことです。で、2003年にはですね、あの原爆承認という集団訴訟がありました。で、ここではですね、私はそれまで被爆者の内部被爆ということを研究したことがなかったんです。でも、あの、劣化ウラン弾の経験もあるということで、あの、熊本のですね、板井卓という弁護士さんが、私に目をつけて内部被爆を証言してくれっていう誘いを受けました。
板井卓さんという弁護士の方。
この人は、水俣病の、裁判の勝訴を導いたすごく組織力のある弁護士さんなんですよね。この人に依頼されて、まあ私も向こう見ずにやりましょうと言って、その時初めて被爆文献をたくさん読み始めたんですけれどもね、その真っ先に DS-86 という、これは1986年に被爆線量を評価した体系という、そういう意味なんですけれども、これをこの見た途端にですね、もう科学的にはデタラメなことが記述されておりましてね。
これはすみません、DS-86 というのはどこが出した、科学団体が出したところですよね。
ですね、これアメリカの政府筋で、このずっと原爆のこの被爆をこのコントロールしているような、そういうこのエネルギー省が関わってですね、その時はまたエネルギー省でなくて、原子力委員会だったんですが、あのこれがですね、日本とアメリカと日本の科学者にそういう捜査をさせたんですけれども、中身は、原爆が投下されてから約1ヶ月、9月17日に長崎にも広島にも枕崎台風というのがやってきました。で、これは激烈な台風でですね、長崎にはこれも含めて3ヶ月に1200ミリも雨を降らせました。で、広島はそれに加えてですね、被爆地1円が床上50センチから1メートルの大洪水に現れたわけです。で、素人というか市民が考えれば、誰でももう放射能の誇りなんかなくなっちゃった。そう思う状態をですね、このアメリカのこの DS-86 原爆被爆線量評価体系を、あの、計画したチームはですね、洗い流されてしまって、かろうじて土の中に、わずか残っていた放射線量を、複雑な計算をするように見せて、これだけしか初めからこれだけしかなかった。そういう言い方をしてですね、あの、記録上、この原爆が落とされた現地周辺には放射能の埃は被爆人体を被爆させるに足るような量は全く落ちなかった。こういう、あの、嘘の世界を作 作ったんですね。
なるほど。これは一番最初はその原爆の作戦推進に関わったまあ反対計画があって、そこにまあ協力者科学者の集団があり、で実際の投稿が行われ、戦後はそういう科学者たちが中心となって被爆者たちの追跡調査をずっと行っていく。でその科学者のグループや何かが今の今日の ICRP のですね、前身になっているとよく言われますね。そういうグループのこのレポートであるということなんですか。
これがやはりこの人体内部被爆を隠したなんていうこと自体がですね、
うん、
人体の影響というものを正直に科学的に発表するならば、うん、絶対できない事柄を やってのけた、うん、そういう集団の、うん、この弟子たちなんですけれどもね、うんうん、これで基本的には内部被爆を全く見ていない、そういう、うん指針で、この特にですね、うん、この被爆者の現この被爆状況のこの具体的な距離、爆心地からの距離との関わりでいきますと、うんうん、この直接被爆といいますけれども、核分裂が行われた上空600メートルからわっとこう放出されたガンマ線や中性子線が届くのが爆心地から2キロメートルを見込んでおれば、まあ、大体全部カウントしたというような距離になるんですけれども、2キロメートル以上は全く放射能に当たっていない人たちですという基準を作りました。でこの基準でずっとデータ整理がされて、それが今の20ミリだ100ミリだっていう基本的な母体になっているんですけれども、実はこの AB、この被爆がゼロであるってことを作ったのは ABCC、原爆障害調査研究所、後に放射線影響研究所なんですけれども、この被爆ゼロの基準っていうのをですね、全国民の平均値と比べると、例えば、この白血病の発病率なんか 4.2 倍という高いこの、被爆した状況、発病の状況がある、これをゼロとしているわけだもんですからね、基本的に彼らがゼロと置いているこの下の部分を全部隠しているもんだから、100ミリやっても平気だよというような論理につながってきているわけです。
なるほど。こうしたもともとの根っこのところに核の軍事利用があり、そしてその軍事利用を進めていく上ですね、まあ冷酷にその影響のデータを取り、で彼らは治療を行わなかった、被爆者に対して治療を行わなかった、さらにそれが適正に科学的に、まあ、非常に冷酷な人たちであるけれども、データ処理が行われてきたとよく言われているわけですけど、そうではなくて先生がこう緻密に調べたところ、いろいろな操作があってですね、決して科学的ですらない、でそこに一種の政治的な思惑がある、軍事利用、そして平和利用といっても、まあ、原発ですね、端的に言ってその原発の利用、まあ、日本語だと核と原子力って言うと分かれちゃう感じがしますけど、英語ではヌークリアで同じものですし、この思惑のようなものがある、そして必ずしも科学者の集団として誠実な科学的なですね、調査や分析をあるいはその発表を行わなかった、これはどういうものか、もうちょっとここの点をですね、深く教えていただけますか。
そもそも ICRP の前身ということを見ていきますと、戦後アメリカがすぐ作ったアメリカの国内の放射線防護委員会がありました、
うん、
それでこの放射線防護委員会は8つぐらいの委員会で構成されていたと思うんですが、うんうん、この1952年だったと思うんですけれども、この人たちの構成をこのそっくりそのまま この並列的に ICRP に移動しまして、それで国際放射線防護委員会というアメリカのものだったものが国際に名前を変えたわけなんですけれども、この時にですね、非常に劇的な出来事がありまして、この第二委員会というカール・モーガンが率いていた内部被曝の委員会を、
うん、
活動停止にしてしまいまして、ね、それでこの広島長崎のデータとドッキングさせていったという、そういう歴史的な経緯があります。それでアメリカがこの被爆者のこのこういうデータを思うようにいろいろ悪い操作をしたのは、
うん、
アメリカが日本を占領しているという占領国の、
うんうん、
そのまさに権力で、
うん、
で一切の被爆データを秘密扱いにして、
うん、
それで、自分たちの思うような操作をするという期間が1952年まで続いたわけなんですけれども、
うん、
この間に基本的な一切のこの、DS86 っていうのは、86っていうのは随分後になって1986年に作られたものですが、はい、内容的にはもうすぐに完成されていたもので、出版は86になってからというようなニュアンスでありますけれども、 DS86 と ABCC の被爆者の統計処理の問題、それに ICRP、 これがセットになって一つの体系として臨んだ世界の考え方としてはもう完全に支配体制を築いたという、
うん、
そういう時点で1957年に日本はこの政府が原爆医療法というのを定めて被爆者の認定基準というものを作りました、
うんうんうん、
認定基準には今言ったこの内部被爆で被爆して苦しんだ人たちが一切削除されていたわけなんですね。ですから現実に合わない基準を持ってこの実際に生身で被爆を受けた、放射線の被害を受けた人たちが自分のがんは自分の健康不良は放射線のせいだ、政府は認めるべきだという、そういう申請を出すわけなんですけれども、うんうん、ほとんどたくさんの人が却下されて、それで、2003年に原爆症認定集団訴訟、先ほどちょっと触れましたけれども、これが全国の306人の、
うんうん、
被爆者の人が起こしたものなんですね、
うんうん、原爆症という言葉が出ました、先ほど、まあ、一番恐ろしいのはそのがんになることだと。がんというのは究極の形で、もしも明らかになったらばあっという間に、ね、命を奪い去られてしまうと、そういうイメージを我々は持っているんですけれども、それよりもはるか前、がんなどというものに蝕まれるそのずっと手前でですね、さまざまな健康障害が出る、それを一部では揶揄的になのかどうかわかりませんが、ブラブラ症というんですか、ブラブラ病とか、要するに体が本当に体調不良なので、まあ、フラフラしていらざるを得ないという、きびきびと仕事にですね、従事するようなことがとてもできない状態になる。これは例えばどういう身体症状が現れるんでしょう。
ですね、もう頭痛がする、元気が続かない、
うん、
すぐ根気がなくなって、
うん、
活力がなかなか出てこない、
うん、
それから体の症状で言えば腰が痛い、首が痛い、視力に障害が出てくる、
うん、
もうあらゆる場面でですね、うん、この健康不良が訴えられます。でブラブラ病というのは本当に継続して一つのことを根気よく働くことができない状況になるという意味でブラブラ病と言われましたけれどもね、これはがんというような形になる以前の非常に 基本的な健康障害で現れるわけですね、
うん、
これはですね、大阪府立大学の古立克美さんという、うん、あの女医先生がですね、
はい、
1985年から90年までの間に被爆者の健康調査をいたしましてね、
うん、
で表に表しておりますけれども、うん、二十数項目のこのいろいろな身体不良の、
うん、
健康不良の項目で国民の平均値と被爆者の平均値を比較してるんですけれどもね、全ての項目で国民の平均値より3倍から5倍のこの被爆者の健康不良がデータで出ております、
うんうんうんうん、
であの本当にこのがんとして命を落とすというところまで行く方が大変多くいるんですけれども、
うん、
被爆した方が ほとんどこの全員を対象とするようなこういう健康不良を訴えておりますね、
う
ん
うん、これはまた体調不良健康不良といってもブラブラ病というような言葉に表されるように少し揶揄的なね、
うん、
このニュアンスを込められているような感じもして、
うん、
つまりは怠け者になったんだろうとか、うん、あの無能なんだろうとか、根気がないんだろうと、一生懸命働かないんじゃないかと、これは社会的な適応という意味で、あるいはその当然経済的にもこうなると困窮しやすくなりますし、さらにあの誤解をされる、ただ単にあの人は役に立たない人なんだといったですね、誤解が蔓延しやすくて非常に大きな差別のですね、源になりかねないですよね。二重三重にこの被爆者は苦しむことになるんですね。
被爆者のそういう差別というのは、一つは結婚の問題とか、そういう人権の上での問題にすごく現れておりますけれども、
うん
はいうん、そこまで至らなくても、
うん、
この今の健康不良そのものもそもそも怠け者だという表現で、
うんうん、
あの表現するというそういうこと自体がですね、
うんうん、
差別に直結していると思います。
そうですね。そういう誤解を受けやすいということですよね。
そうですね。
そして切って捨てられやすい。
それで、ここのところでね、もう一つ問題があるのはですね、原爆というこういう、ものすごく大きなものを受けて、その後、
うん、
あの、被爆者に対しては、あの、健康手帳ということで、毎年定期検診が、提供されたり、具体的な疾病にかかったらそれなりの補助が出るという、うん、そういうことがありますけれどもね、うん、やはり被爆者にカウントされない膨大な市民がいるんですね、うん
うん、実際には被爆して
実際には被爆して、うん、今ね被爆者が27万人ぐらい日本におりますけれどもね、うんうん、私のあのざっと見た推察では、
うん、
本当の意味で被爆者としてカウントしなきゃいけないのはこの27万の数倍さらにいるんじゃないかと思っています。でこういう人がですね被爆者認定基準に全然該当しないんで、うん、多重がんに陥って非常に苦しんでいるけれども救済の手は何も施されていない。
要するにそれが低線量での被爆だったりするわけですよね。
うん、そうですね。あのね、低線量っていうのは、あの、私は若干言葉の使い方で、うん、あの、ニュアンスの違いを感じるんですが、
うんうん、
外部被爆だけを対象にしている人はですね、
うんうんうん、
結構線量が外から飛んでくる放射線が少ないっていうことで、低線量っていうんですよね。うんうんうん、これがですね、内部被曝で言いますと、飛んでくる放射線を体の中に入れちゃうという、
うん、
あの物質の量でですね、非常にわずかな物質でも巨大なこの被曝線量になるんですね。
うん、
例えば、要素131を計算すると、1000万分の1グラム 程度で、うん、この体の中にたった8日間だけ入っていたという、うん、あの限定で計算してもですね、
はい、
1シーベルトというような高い値になります。
ミリもマイクロも使わない、1シーベルト、
1シーベルト。
じゃあ埃のような本当にわずかな微細なのを吸い込んだ、あるいは何か付着してもう鍋で体内に入ってしまった、そしてそれが入ったらもしくは半減期が過ぎる、という意味で8日間ということなんですよね、そうした、まあ、影響が現じられる時が来ても、うん、1シーベルトに被曝をしてしまっている
。あの計算上はね、あの半減期が8日ということですごく、うん、短い、
うん、
半減期を持っておりますが、
うん、
これがセシウム135と137と比較いたしますと、うん、このセシウム137は30年の、
うん、
この半減期を持っております、
はい、
で要素は体の中に入った場合にセシウムが30年間かかって出す放射線量を全部8日間で出してしまうというそういうことであるものですからね、被曝量がすごく大きくなるんです。
セシウムを軽く、要素を軽く見てはいけないんですね。半減期が短いでいいわけではなくて、
あのそれこそね、こういう内部被曝のメカニズムを何もこの語らずに早く減衰するから安全だなんて言ってるのはとんでもないことですね、
はあ、ちゃんと理解していかないと本当に恐ろしいことで、とにかくあの取り込まない、身体の中に取り込まない、ということをしなくてはいけない、
はい、
さらにあの先ほど放射線の中にアルファ、ベータ、ガンマというものがあるということをおっしゃられました。ちょっとここの説明と、まあ、あの付け加えてお話しいただきたいんですけど、遠くまで届く放射線がある、でさほど遠くへは届かない放射線がある、これが、まあ、それぞれの核種っていういわゆるその放射性物質の種類の違いによってそれぞれ性能って言った方がいいですね、性質が異なるわけですね、これがまたその内部の被曝の仕方あるいは外部被曝であるとで、異なった効果を生むと、このあたりちょっと政治でですね、おっしゃっていただけたらありがたいんですけど、
まず放射線 の、 あの相互作用とこの飛んでいける距離の問題なんですがね、うん、これは相互作用が強いということはあのデックワス原子ギシギシとこの分子切断をしてしまう、このタイプがアルファ線でございまして、ね、うんうん、体の中ではアルファ線は40マイクロメートル程度しか飛ばないんです、
うんうん、
ただこの40マイクロのところにアルファ線の多くは4メガエレクトロンボルトというようなエネルギーを持っておりますけれども、うん、なんと10万個の分子切断をしてしまうんですね。
40マイクロメートル
40マイクロメートルというと、
そういう非常に、
うん、あのこの白い紙の厚さぐらいのものが40マイクロメートルなんですけれども、まあこれしかアルファ線は飛ばない。
非常に
短い距離に猛烈なたくさんの分子切断を行って、1回分子切断を行うと自分ではそれに匹敵するエネルギーを失っていくものですからすぐ止まってしまう。ベータ線の方はですね、体の中でまあ大体の距離であの 1センチぐらいまで飛ぶと。
うん、
でやっぱりこのエネルギーでいきますと1メガエレクトロンってアルファ線よりもちょっとエネルギーが低いんですが、うんうん、そのエネルギーを持ってベータ線が飛び出すとするとやっぱり1センチの間に2万5千個の分子切断を行ってしまう、
うんうんうん、
ですからこれらがですね体の中に入るともうそういう密度高いこの分子切断を行ってしまいます、うん、です。これに対してガンマ線というのはこの相互作用がうんと小さいものですから、ここで分子切断をやったら随分飛んでいってから分子切断をやってという、うん、そういうタイプの相互作用になりまして、
うん、
ですから体に入ってきてもエネルギーを余らせて背後に突き抜けてしまう、そういうところがあります。それで外部被曝の場合にはですね、放射性のホコリが遠くにも近くにもいるんですけれども、うん、率直に言うとベータ線は 空気の中では約1メートル、アルファ線はだいたい4センチ5ミリぐらいしか飛ばないんですけれども、1メートルも離れているところの場所にある放射性のホコリからはガンマ線しか体に届かないんですね。そういう意味で外部被曝というのはほとんどがガンマ線にやられるもんで、その ICRP の先生たちはガンマ線がやるところどころ被曝するっていうタイプで、このギシギシとこの密に分子切断を行っていくようなそういうものも見ていないもんですからね、かなりたくさんやっても大丈夫だよなんて のんびりしたことも、
ね、なるほど。それはもう本当にそういった放射線の種類の違い、はい、その被曝の仕方、外部被曝内部被曝というのはその体に取り込んで、もしかそうではなく外からという、はい、被曝の仕方の区分けですけど、同時に放射線の種類というのはそこにかぶさってきてくるわけですね。
ですね、
で今まで問題にしてきたのは外部被曝でかつガンマ線のように非常に遠く飛んでくるもの、ところがアルファ線そしてベータ線といったものはごくごく飛ばないわけですから、内部で被曝しない限り逆に言うとそう悪さをしないといいますか、そういうようなことにもなると、
たくさん放射線が来るとやっぱ、悪さするわけなんですよね、二重差切断に匹敵するような被曝が与えられる。
二重差切断というのは、
ごめんなさい、
はい、
これ2つの遺伝子が、はい、全く同じ分子構造のものが2本セットになっているのが遺伝子でありまして、はい、でこの2本あるがゆえに細胞分裂などしたときに確実に同じものが再現できるという、そういうメカニズムになっておりますが、特にギシギシと分子切断が行われるときにはこの一つの遺伝子を交差すると二つの分子の両方とも切断されてしまう。そうすると生物体としての再結合というそういうプロセスが必ず起こってくるんですが、その時に2本ある場合にはきちっと同じもの同士が接合できれば、それまず珍しいなんですが、それが間違って接合してしまう、それが分子遺伝子の変性ということにつながるわけなんですけれどもね、これがですねやっぱりガンマ線だけでやられるのとアルファ線ベータ線でやられるのと、被曝の実装がかなり違ってまいります。
アルファ線ガンマ線アルファ線ベータ線、その距離は短いけれども非常に強い力でですね分子を切っていく、そういう性質を持つもの、こういうものは各種の違いもあるわけですよね。
各種の違いがあります。それで、
例えばプルトニウムの毒性ということがよく強調されますが、同時にプルトニウムはあまり飛ばない物質であるというふうにも私聞いております。
はい、
それはどうなんでしょうか。
プルトニウムとウラニウムなどがアルファ線を放出する、放射性物質なんですけれどもね、特にプルトニウムの場合にはウラン235が半減期が7億年という。
ウラン 235?235。7億年。
7億年。これに対してプルトニウムがね、2万4000年ぐらいのものなんです。で、両方とももう人生の長さに比べると無限大って言ってもいいんですけれどもね、実はもう物理的な、どういうタイミングで1秒間あたりどれだけ、放射線を放出するかっていうことを同じ量同士で比較するとですね、プルトニウムの方が2万9000倍ちょっと、たくさんあれするんですね。で、同じ量でいけばプルトニウムの方が被曝を2万9500倍ぐらいだったか、2万9000倍
ウランと比べてですか。
ウランと比べて、
なるほど、
被曝を与えるわけなんです。で、逆に言えばウランと同じ被曝効果を出すプルトニウムのこの分量っていうのはウランの 29,500分の1で済んでしまう。だからそういう意味でプルトニウムすごく毒性が強いって言われておりますね、
うんうん、そうしたあのプルトニウムをですね、あのいろいろなところで批判をされたテプコの CM、プルト君といってですね、キャラクターが出て、でプルトニウムをですね、こうやって飲んでも大丈夫、大丈夫、こんなようなことを表現する、まあ、アニメの CM ですね。でさらだから体内に取り込んじゃうんですね。おまけに紙一枚で防ぐことができる。もう荒唐無稽の極み、デタラメもいいところというふうに、まあ我々普通に思っていたんですが、お話を伺っていくと、例えばプルトニウムが出すアルファ線ってあんまり飛ばないわけだから、紙一枚で防げないんでしょうけれども、紙一枚の厚さ分しか進まないよというような意味を言っているのか、そんなふうにも受け取れますし、この飲んで大丈夫というのは全く理解できないんですが、こうしたそのものすごくインチキ CM でを作るにも、彼らなりの何かしら歪んだ形で学習した科学的知見がベースになっている可能性はあるんですか？
うん、これはですね、例えばあのウラン235、劣化ウラン弾の時なんかには典型的に出てまいりましたけれどもね、あの自然にある放射性物質がこの存在する形態と人工的に放出された放射性の物体 の、うん、あの存在形状が大きく違うということが一つあります。例えば海水中にもね、ウラン238が 5ppm もあるんですね、うん、あの1トン取ればそのうちの 5g は劣化ウランなんですね、
うんうんうん、
でもこのウラン238っていうのはね、原子が一個一個バラバラにいるんですね、
うん、
あの長年風化されていた、うん、その後ということにもなりますが、ウランが酸化物とか塩化物でありますが、ウランのこの100万個もあるような集団にはなってないんです、
うんうん、
ですからウラン、海水を飲んだ時もですね、アルファ線が出てくる場所が体のこっちにあり、こっちにあれって、
うん、
出てくる場所の脈絡がですね、
うん、
あの40ミクロンに比べてものすごい離れたところ同士に、発射する場所があるもんですから、
うん、
分子切断の場所が相互作用しないような位置なんですね、うん、ところがこの人工的な放射性物質に必ずパーティクル、微粒子になるんですね、
うん、
で微粒子で
固まってるということ
、固まってるということですね、
うんうん、
例えば1マイクロメートルの直径の微粒子、こんなのはもう目に見えませんけれどもね、これを対象にするとこの微粒子の中に約1兆個の原子が含まれます。
1兆個、
100万個の100万倍です、
はい、
うん、それでこれがですね、体の中に入った場合には、
うん、
この一つの場所から次々とこうアルファ線が放出されましてね、
うんうんうんうん、
これが、このアルファ線の特徴として直接打撃を受けないで済んだ隣の細胞の遺伝子を変性させてしまうような、そういう効果もありましてね、この塊になった放射性物質を内部被曝するというのは極めて確率の高い発がん様式になってしまうというのがね、存在形態の違いから出て考察できることであると思います。ですからプルトニウムでそんな風に書いたのは、おそらく海水的なそういうこのイメージと、外部被曝というのはもう体の表面から紙一枚隔てると体には届かないというような、そういうようなところから安全だっていうことを強調しようとした結果なんだろうと思います。
なるほど、ちゃんとやはり理由があるんですね。いや、ただの子供研究だらけではなくて、そこそこ科学的知見に基づいて、だけどもしっかりとやはり歪められていて、真実は伝えていない、
うん、
なるほど。今自然界にある放射能と、うん、それから人工の放射能というものの違いということを、触れていただきました。これもよく言われることで素人はついつい混乱してしまうんですけれども、これ自然界でたくさん放射能があるんだと、日本から例えばアメリカまで行くとき飛行機に乗るとそれだけのかなりの量の被爆をですね上空でしてしまうんだと、それに比べて今大騒ぎしているようなわずかな放射能を浴びるなんていうことはなんてことはない、人間が自然界で生きていれば自然に浴びているようなもので気にする必要はないと、こういうですね、論がありますね、う
ん、ありますね。
おそらくこれも根拠は、うんうん、何かしら間違いがあるんだろうと思うんですけど、
ね、一つはね、上空に行って被爆するというのは宇宙船って宇宙から飛んでくる放射線ですね、はいはい、それに被爆するということで、うん、宇宙船の方がもっと体をつきにきやすいような性質を持っているようなところがあります、うんうん、ですからガンマ線というところで説明いたしましたけれども、うんうん、体は突き抜けるけれども、うん、体には被爆するんだけれども、うん、結構まばらな分子切断しか行わずに、うんうんうん、これがですね、内部被爆と比較したときに、うん、内部被爆というのは実際のホコリがある空間で住民がこの受けてしまう被爆なんですけれども、うんうん、これとは比較にならない被爆効果、うんうんうん、宇宙船の被爆の方がものすごく少ないんですね、
うんうん、影響が少ない、
影響が少ない、
要するにまばらにしか、
まばらにしか
分子切断というのは起こらないし、まあ、そこはそこで修復が行われていく、したがって決定的なこう健康被害というのは出にくい、
出にくい
ということなんですね、自然界です、先ほど海水中にあるものもそうだという話でした、もともと密になっていないからそんなものを体内に摂取、これは内部被曝ですよね、厳密に言えば内部被曝なんだけれども、それがもともとバラバラになっている分子なので、まあ、放射線を出すその出し方が、そうした形 で、ね、被曝はしないということなんですね。まあ、そうなりますとですね、その内部被曝の重要性というのは緻密に論じていかないと本当にわからない、もしかすると ICRP の学者も政治的な判断でこれを見ないようにしている部分もあるんでしょうし、それのこう孫弟子ひ孫弟子のようになっていて、さらに日本の学者あるいは保安院や東電にいる、原子力について勉強した人たち、この人たちはもはや悪意を持って被爆は大したことはないと言っているんではなくて、無知ゆえに理解を、こういうことを理解しないがゆえに言ってる可能性もあるということなんでしょう
か。いやいや、ね、そういうふうに言ってしまうと大変失礼なことに当たるかもしれませんけれども、うん、例えば病院で働く医師の先生たちの多くは、うんと率直に言うとみんな ICRP を使っていて、俺が使ってどうして悪いことがあるか、うん、これが基準じゃないかという、うん、そういうセンスで、うん、おる人がたくさんいたと思います、うんうん、実際上医師でいて、うん、この放射線に対しては便宜的に計算する方法を方法として、うん、この知って、この方法に秘められる単純化平均化、うん、具体性の無視というような、うん、そういうメカニズムをまるっきり知らないで使っている時にですね、うん、これはもう物差しだと、うん、もう物差し、みんなが使う物差しで、うん、何が不審があるかっていう、うん、そういうセンスだと思うんですけどね、うんうん、今ね、わざわざそういうことでテレビに出てきて、うん、そんな自分がその程度を持ってることを、うん、ご披露してくれるっていうの
がありますよね、
うん、ちょっとね、どういうことかということで、うん、私は評価をすることは好まないんですけれども、うんうんうん、内部被曝に関してはあまりにも知らなすぎる、無知であるということが、うん、 ちょっと目立ちすぎる、そういうことを感じます。
いずれにしてもその ICRP、大元の ICRP、権威である ICRP 自体が構造的に内部被曝を軽視してきたという歴史的な経緯もある。わけですよね、それはまあ、ある種政治的な意思を持ってやってきた可能性もある、はい、先ほど言ったこの、わざわざ委員会を一つ潰してきたとか、内部被曝について、意思を持ってですね、作為を持って無視しようとしてきた嫌いがある。これは内部被曝のことが真剣に科学的な検討の訴状に上がるとですね、どう例えば米国にとっては都合が悪かったんですか、米国 の、 その隔離をしようとする人たちにとって、
はい、ですね、アメリカの核戦略には2つここで言わなきゃいけないことがあるんですが、1つは原爆の破壊力の凄まじさ、これに、感心するというか、彼ら自身びっくり仰天した、でしかし原爆で世界支配をしていきたい、そのためには恐ろしさのさらに上積みをする、放射線で長期にわたって人々を苦しめるという、これを火気消して、放射能の、核兵器の姿として、世界に訴えたかったわけなんですね。そういう意味で原爆は通常兵器と全く同じであるけれども、長期的に放射線で人を苦しめるということはありませんという、そういう姿がまず描きたかった。そのために内部被曝を消した、もう一つはですね、この核兵器作るときにウラニウムの濃縮をしなきゃいけないわけなんですが、濃縮というのはそもそもウラン鉱石の中に 0.7% しかないウラン235を兵器で言えば 90% あたりまで濃縮していく、原子力発電所で言えば 4% から、そこらまで濃縮するということが必要になりますけれども、この濃縮工場を経常的に運営するということが核兵器の維持、それから核戦略のこの展開にとって非常に大事な要素でありました。それで平和利用と称して原子力発電所をずっと世界中に売り込むわけなんですけれども、この時にもやはりこの漏れ出す放射能のほこりを吸い込んで、それで人々が命を失うということは、これはもう火気消さなければ売り込みができない状態であったもんですから、これこの2つの大きな目的で戦後ずっとこの ICRP 自体の基準として内部被曝を見せないような形でやってきたというのが実情であると思います。
なるほど、これは非常に大きな謎が解ける大変重要な指摘で、非常に大きな兵器としての破壊力はこれは使いたい、でも通常兵器と同じだよというプロパガンダは必要なので、これほどダーティーボムだということが分かってしまうと、それを嫌悪する、世論が国内からももちろん生まれてくるでしょうし、これは敵をただやっつけるだけで、ずっと人々を苦しめる兵器ではない、非人道的な兵器ではないというイメージ作りをしたかった、もう一点だけれども、この 日常においてウラン濃縮ということをしなくちゃいけない、そのために平和利用と称してウラン濃縮の設備を稼働し続け、そこで働く人がどうあっても被爆する、その被爆するということを受け入れさせなくちゃいけない、そういう基準としてこの内部被曝というものを軽視するというものが非常に体系的に戦略的に構築されたということなんですね。
非常に体系的に、まさに体系的にですね、意図されてこういうものが設定されて、科学力がないからこういうふうになったんだなんていうものではまるっきりないですね。
これは例えば日本は核兵器を持つことは許されない、という国ですね、そのように管理されてきた、しかし他方で日本というのはこの原子力発電所を持つことによってウラン濃縮というのをし続けているわけです。こ このウラン濃縮をするということは、アメリカの核兵器の戦略と我々は何ら関係のない原子力の平和利用で、戦後、まあ、アメリカの後押しを受けてスタートしたけれども、自分たちはエネルギー自給のためにこれをやってきたんだというロジックで、推進派の人々の頭の中もおそらく支配されていると思います。でしかし先生が今おっしゃるように、もっともっと大きなですね、あの構造を作り出している、まあ、戦中それから戦後にかけてのアメリカによる核を用いた支配構造というものの視点から見たときに、実は日本で稼働しているウラン濃縮というものは単なる電気の、ね、発電のために行われているのではないのではないかという会議やの念がふつふつ湧いてまいります。これはまあ、沖縄にいらっしゃると米国の軍事支配というものをまざまざと感じることも多いと思いますけれども、いかがなんでしょうか。私が今申し上げているような、日本にウラン濃縮をさせながら例えば核兵器は持たせないという非常にこの不思議な役割分担のようなことはですね、何らかあるんでしょうか。
ですね、正確にはプルトニウムの収集ということは日本で行っていますが、ウランの濃縮というのは全部アメリカでやってもらって、アメリカからもらっているという、そういう状態なんですね。それで、1954年に原子炉の導入が国会でも決まりましたけれども、その時に、時の日本学術会議が原子力三原則といって、被爆国である我々が原子力を研究する上では、自主民主公開、この三原則をきちっと守らないと、このとんでもないことになると。この
何会議とおっしゃいました。
日本学術会議。
日本学術会議、はい、
日本学術会議。この当時はですね、民主的な選挙を通じて委員が選ばれておりましたが、うんうん、今はまるっきり任命制になっています
。
それでこのやっぱり学術会議、日本学術会議が提言したこの三原則、原子力三原則をね、うんうん、国会で決議されるところまで行ったんですが、うんうん、これはこの例えば沖縄返還に基づいて核持ち込みの密約がいっぱいあったというような、そういうことと共通事項でですね、三原則が守られるということは一切ありませんでした。この基本的なメカニズムは、原子力発電には国策民営という形で国が推進しようとして、このまあ日本の独占資本は、ルールなき資本主義だなんていう表現もされておりますけれども、うん、こういう資本が運営するという形になりましてね、うん、民主、自主、公開、これはとうとう具体的にならない。それが安全機構そのものが通信機構の一つの部局に過ぎないような構造を作りましたし、結局この主権在民だなんて言いますけれども、この主権者、国民の命をきちっと守る体制が取れてこなかったというのが、今の日本の原子力発電のそもそもの根源ではないかと思います。
なるほど。ウラン濃縮について、これは国内でも研究は行われてましたですよね。例えば武田邦彦さんはウラン濃縮の、研究をずっとやられていた、十数年携わっていたというふうにおっしゃってました。しかしウラン濃縮それ自体を量産するというか、まあ、その実動というのはアメリカで行われたという話がありました。しかし他方で一方は日本はプルトニウムをこう作っていると。この先ほど大きな戦略ですね、世界を支配していくためのアメリカの戦略や ICRP の基準をもう体系的に恣意的に変えてきたという話がありましたけれども、はいはい、そこに関連してアメリカの戦略というものは、このウランの濃縮やプルトニウムなどに関して、自分たちは何をやろう、日本には何をさせよう、こういうふうに考えてやってきたんでしょうか。
構造としてはアメリカの戦略を日本政府が、いわば植民地的に、この自分の国の主権っていうことを を守らずに追随してきたという構造がですね、うんうん、非常に鮮明に出てきておりますが、これは例えば沖縄県内にアメリカ軍事基地が押し付けられていて、それでサンフランシスコ条約で日本政府がこれを固定したというような、そういうメカニズムとね、うり二つのところがあるんですね。特に沖縄の米軍基地というのは本土の米軍基地とちょっと事情が違うところがありまして、本土の米軍基地というのはそもそも昔は帝国軍の基地だったところが、それをアメリカがすっと肩代わりした。ところが沖縄の場合にはですね、沖縄戦の地上戦が行われている最中に住民を強制収容所に押し込めている、その最中に住民の土地を勝手に取り上げて、それで米軍基地として使い始めたというのは、これはハーグ陸戦条約などのいろいろな国際条約にも完璧に反しておりますけれども、こういうことがなされました。で、これそのものには住民にとっては土地の略奪そのものなんですけれどもね、安保条約という形でこの日本がアメリカの占領をそのまんま許したという、それがこの沖縄を切り捨てたサンフランシスコ条約でありましたけれども、アメリカの意図を日本政府がこのお墨付きを与えるという、そういう構造っていうのはですね、この被爆問題、内部被爆各種の問題でもですね、
重なり、
まるっきり占領中にアメリカがデータ隠して、全部処理したものを日本政府が 法律の中に取り込んで、それでやってくるっていうのはね、そういうアメリカ主導でずっと日本が追随して、政府としてのお墨付きを与えるという、そういう事柄に関しては、まさに同じ行動がありましてね、福島の原発の問題も単なる原発のたまたまの事故があったということよりも、こういう背景をもとにしてきちっと考察していくことがですね、今後の日本の考察、どういう日本を作るかっていうことにとって非常に大きな力に基盤になると思います。
そうですね。これは非常に重要なご指摘をいただいたなと思ってます。この問題はですね、別途できれば深めて、論じさせていただければなと思います。時間が迫って、先生、京都に行かれるというふうに先ほど変更になったとおっしゃいましたけど、とはいえ何時ぐらいまで可能なんですか？
またいいですよ。
あ、本当ですか。
京都にね、10時ぐらいには着きたいなと思うんですが、だからあと、まあ、7時ちょっと過ぎぐらいまでは何とかなりますかね。
ありがとうございます。
京都までは2時間ちょっとぐらいですかね。
今望みであれば、そうですね、2時間ぐらいですかね。大阪まで2時間ちょっとですよね。
まああまり引かずに、あと、
わかりました。ありがとうございます。この日本とアメリカとの関係性、そして安保条約などをめぐって、あるいは核の問題、これ本当に深めてぜひ行きたいお話なので、また別の機会でですね、私、沖縄まで伺ってでもお話を続き聞きたいと思います。ぜひ六畜お願いしたいと思います。とはいえ、今まさに福島の、まあ、小さいお子さんを抱えているお母さんたち、そのお父さん、もうみんな心配だと思います。内部被曝のメカニズムについては随分今日勉強させていただきましたが、その怖さというものも、では現実にですね、福島のあの第一原発1号機から、まあ、3号機までメルトダウンしていることも、圧力容器にさらに格納容器まで、ね、穴が開いていて、水をいくら注水してもですね、底が抜けてどんどんどんどん水が出ていくような状況にある。冷やす閉じ込めると言ってましたが、 もうこの間私質問したんですけどね、閉じ込めてどこ行ったんですかって言ったら、冷やしているから大丈夫ですっていう、もう閉じ込めてということは言葉としても使わないようになってしまいました、うん、ということは外界に放射能がどんどん出続けるわけですね。でこんな状態の中、実践的な日常を行う上でどのように身を守ったらいいのか、あるいは例えばなんかね、引っ越したいと考える人もいるでしょう。じゃあそれはどのようにしたらいいのか、また個人ではその引っ越して新しい土地で生活を切り開くのは大変だとなれば、それは行政がですねバックアップすべきですよね。だったら自治体やあるいは国家はですね、何をするべきなのか、また何をするべきだということを住民自身がこの、まあ、その突きつけていかなければいけないと思うんですよ。今は物言わぬ国民ではなくなっててですね、マスコミは相変わらずろくに報じませんけれども、まあ、びっくりするほどの数のですね、デモや集会が日本で今開かれています。こういう我々のメディアもそうですけれども、そうした様子を伝え続けていると、あ、自分たちもこのようにして声を上げることができるんだと、いわゆるマイクロメディアとかソーシャルメディアを通じてですね、自ら勉強し学び、そして行動する、住民としての要求を突きつけるというサイクルが生じつつある、日本中で生じつつあるというのを実感しております。ですので先生がこうご視察されることはですね、大変な皆さん真剣にですね傾聴していると思うんです。住民は被爆をしないために、これからの被爆を軽減するためにどうしていったらいいんでしょう。注意点がたくさんあると思うんです。
まず前提としてですね、住民の皆さんが政府に対して東電に対して、うん、今汚染が進んでいる、これをきちっとこの住民が被爆しないようにプロテクトするさまざまな措置を取れと、
うんうんうん、
で予算はたくさんかかるかもしれないけれども、
うんうん
うんうん、今津波地震で破壊されたところに使っている予算の、それこそ3等分して3分の1は当然ここに、使う、そういう規模で、除染をしてくれと、ここをきちっとまず前提条件に、とにかく今の状態で
3等分して除染するというのはどういう意味ですか。
あえて3等分が妥当かどうかだなんて全然そういう中身で言ってるわけじゃないんですよね、
はい。
津波や地震の被害というのは目に見えて見える、
はい、
ところが被爆する被害というのは万発性で今は目に見えないけれども必ず後に出てきます、うん、だからこれに対して今被爆を回避するという措置を取らないと住民を守れないということなんですね、
うんう
ん、今元気に見えてるからそのまま被爆させておけっていうのが今の政府の現れ方なんですけれどもね、うん、これはもう予算で言ったら福島復興につぎ込む3分の1は被爆回避に当てろと、
うんうん、
そういう趣旨です、
うんうん、
努力を3分の1もうきちっと当てるぐらいの規模で考えないと、うんうん、基本的な被爆回避にはならないということです、
ね、なるほど。予算の3分の1は被爆回避に当て
ろ、もうそういう今にはあまりにも不当に住民の被爆が、
うん、
被爆しっぱなしという状態で、うん、政府が回避する措置を何も取っていないというのがね、うん、現状だもんですから、うん、そこのとこはもうこの将来の、うん、この危険を担保して今、うん、住民が言うべきことを全部言うという、
うん、
これがとても大事だと思います、うん、それからもちろんこの被爆弱者というふうに私が呼んでね、幼児、妊産婦、病人、
うんうん
う
ん、
こういった方にはね即刻、うん、きれいな水を与える、うん、マスクをきちっとしてもらうように、うん、マスクを高性能のマスクを、
うん、
この調達する、うん、それから
マスクでかなり遮ることができるもんですか。
高性能でないとダメなんですね。
あのような性能を有しているマスクなんでしょう、うん、
でもマスクかけないよりかけた方がマシなんですけれどもね、うんうん、 例えばスギ花粉のサイズっていうのは30ミクロン、
うん、
サイズ30マイクロメートルですね、うん、ぐらいありますが、放射性のホコリっていうのは1マイクロメートル以下、
うん、
でこれは
30分の1以下、
30分の1以下、うん、それだもんですから、うん、と大きい粒子だけは防げるけれども、うん、防げないんですね。でもこの確率的に防ぐということがマスクであるもんですから、これをやっぱり政府として吸い込みを防御していく、
うん、
まずはマスクかけてくださいというそういうこと、
なんか内側に濡れた布っていうのはあれが効果、
水を含ませると随分効果が上がります、
うん、
これは水の粒子の均一度と繊維などの粗さとの比較で、うん、水が繊維の穴を埋めることになりますので、うん、効果はあります、
うん、水に関してもね、例えばこういうペットボトルで明らかに、まあ、汚染地からかなり離れたところから取水したものを、まあ、買って飲むというのが一つの方法だと思いますけど、水道水というものを全否定する生活っていうのはなかなか経済的にもね厳しいでしょうし、現実にはどのぐらいね、例えば活性炭で浄化装置などを使って浄化したら水道水飲めるようになるのかとか、そのあたりどうなんでしょう。
これがですね、イオン交換、活性炭、ろ過、そういったものを総合的にやって、うん、やっぱり除光ができるんじゃないかなと思うんですよね。
イオン交換。
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 うん、交換、はい。活性炭、
はい、
それからろ過。
ろ過。
うん。ろ過と活性炭っていうのは似たようなところがありますが、活性炭っていうのは小さい穴がいっぱい開いてるものですから、うんうん、そこに放射性粒子がはまり込むと出てこないっていうような、ん、そういうところを利用して、汚染の除去には一般的に使われますね。うん、それから、イオン交換いうのは、例えば、ヨウ素の、この、今の化合物であるようなものを、この、他のイオンで置き換えて、ヨウ素を固定してしまうという、うん、そういうことと、ろ過っていうのは非常に、緻密なフィルターを積み重ねていくっていう意味なんですけれども、うん、そういうことによって放射能の粒子、微粒子を除去することができると思いますが、うん、なかなか全部除去するっていうことは難しいと思います。でもマスクがやった方がいいということを申し上げましたけれども、うんうん、そういうろ過装置そのものは やればそれだけの効果はあると思うんですが、うん、完全ではない。
完全ではない。
完全ではない。
まあできるならばこうやってその汚染地のその水源地からは遠いところでの水みたいなものを小さいお子さんなんかには飲ました方がいいということでしょうか。うん、
それでね、この水そのものは政府がちゃんと、うん、住民に調達しなさいということを要求してもらわないと、
うん、
もう個人負担でそういう金のかかる水を買うというようなことは、うん、もうできる人もできない人もいっぱい出てきますね、うん、
あるいはその現地のですね、食べ物、野菜、あるいは、まあ、特に葉物の野菜なんかそうですね、それから米、今年は作付けはさすがに福島県は諦めるのかもしれませんけど、でも私実は遠い親戚が結構福島県におりましてですね、もう耕作を始めちゃって、表土を削ることもなくかき混ぜちゃったわけで作付けもして、で売れないかもしれないけどもう作り始めちゃったよと、こういうこと言ってて、まあ、直接聞いてですね、その人に向かってそれをやったら大変なことになるよと、もう言えないような状態になってしまった。こういうものは、うん、大変その生産者の利益ということを考えると非常に複雑なんですけれども、消費者の利益、生活者としては身を守るためには、健康被害を守るためにはどのようにしていったらいいんでしょうか。
典型的な考え方としてね、私この考え方は先ほどの参議院の予算委員会でも申し上げてしまいましたけれどもね、
うん、
福島地域で作れる 野菜全部政府が買い取る、
うん、
その代わり政府はきちっと汚染されていない野菜を住民に提供する、
うん、
このくらいの出費をしなさいと、
うん、
それからお米なんかの作付けで秋にどういう収穫があるかっていうことなんですよね、
うん、
これは今の個人任せにしておくと非常に悲惨な結果になるんじゃないかというようなファクターがあります、
うんうん、
それは福島のお米では買わないぞっていうそういうあの対応をするわけなんですよね、
うんうん、
これはね風評被害って言ってあの言い切れるような中身ではなくて、
うん、
怖がる合理的な理由があるんです、
うん、
ですからこれをね風評被害だ風評被害だ買い替えっていうようなキャンペーンをし、うん、することは絶対間違いだと思うん
です、うんうん、実害があるということですね
実害がある、
うん、
それでこれに関してね今から予想されるのはあの人々が買ってくれない、
うんうん、
周辺というかよその土地からあの仲買人がやってきてものすごい安い値段で買っていく、
うんうんうんうん
でそれをね袋だけ変えて、うん、福島産ではない、うん、こっちの産ですだなんて言うとみんな買うからね、
うん、
そんな風にして
偽装されて
偽装される、
いや闇で売られてしまう、うん、
と偽装闇そういったようなこと自体は考えちゃいけんかもしれんけれども、うん、
あり得る
十分予想されることでね、うん、結局被害を受けるのはあの農家なんですね、
うん
農家自体が収入にならん、
うん、
それはですねやっぱりあの政府が全部買い取って、
うん、
それなりの処分をしながら、
うん、
この住民には生産費をちゃんと出費すると、
うん、
そういう覚悟をしないといけないんだと思います
当然のことながらそれで買い取ら闇で流通していく米っていうのは、うん、日本の北から南まで、うん拡散して別の国別のブランド米かなんかに移送される可能性が多いにあるわけですね、
そうするとねあのやはり汚染されたお米などを食べること自体は私はここまではいいんだなんていうそういうもんでは、うん、対象としてまるっきり違うもんですからね、
うん、
あのもう政府としてそれを避けろと、
うん、
買い取るしかない、
うん、
それから土地にしてもですね、
うん
あのまあ、吹き込んでしまうと上から20センチの深さまでこう拡散されて汚染がここで均一化されるんですがここに水をたくさん溜めるものですからさらに20センチより下まで汚染が水が染み込むと同じルートで汚染が染み込みますね
これは地下水も汚染していってしまいますよね
そうですね、
うん
でもそういうことがすでに行われていてもですね、
うん、
焦土も政府の責任で全部入れ替える、
うん、
この入れ替えるってことをしないとね、
うん、
もう30年も50年もずっと汚染を承知で作物を作るということをしなきゃいけないんですね、
うん
今日も参議院で一緒に参考人として出た方がですね、
うん
チェルノブイリ、
うん、
1986年、今2011年、
うん
うん、それの期間をが経ているけれども、汚染状態はほとんど変わってないって、
うん、
そういうことを言ってました。
うん、
ですから生活の現場、生産の現場から汚染を除去する、
うん、
そのためには土砂を大量に剥ぎ取って、
うん
山の中に大きな穴を掘って埋める、
うんうん、
この穴から出た土は新鮮な汚染されていない土なんですから、うんうん、それをばらまくという、うんうん、国家的なやっぱり作業しないと
巨大土木事業みたいな形でもうそれこそ公共事業として、国債を発行してでも何度であってもやらなければいけない
やらないと
そういうことなんですね、うん、
それはねあのそういう事業の対象として今補正予算とかそういうようなものが一切組まれていない
ああ
それで先ほどの3分の1はこっちに回す、
うん、
そういうあの必要性があるだろうって言いましたけどね、うんうん、
なるほどこれ海産物はどうしたらいいんでしょう
これのね もっと深刻ですね。
もっと深刻。これはやはり海という非常に流動した、うん、流動して動いていってしまう、まあ、空気を区切れない。
区切れない。
それから食物連鎖がどんどんスピードで落ちていってしまう。
これは動物だけでなくて、ワカメとか海藻類ね、うんうん、全部汚染されることになりますので、ね、東日本の海岸っていうのは、もう今のところ全部を汚染覚悟でやらなきゃいけない。それで、西日本はやがてやっぱり汚染が進むことになるし、世界中の海がやっぱり汚染進んでいくことになりますね。
これ止めなければいけませんよね、この放出を。ところが今のやり方では止まっていかないと思うんです。これは何か手立てがあるんでしょうか。
私もね、そこらのところは工学的な専門ではないもんですからね、うんうん、一般市民と同じようにとにかく早く穴を塞げって言って、うん、そういう思いですね。
なるほど。
それでなんか政府のやっぱり情報の出し方がですね、うんうん、つい最近になってメルトダウンがあった、うん、1号機だけでなくて2号機も3号機も、うん、そういうことがありましたが、うん、さらに最近になってこの配管系統は地震でも大丈夫だったなんて言ってるけれども、うんうん、地震でもやられたんだっていうような情報が今になって出てくるという、うんうん、そういう情報操作がやられているのか、その現状判断ができなんでいたのか、とにかくこういう状態ではね、うん、きちっとしたこの見通しを立ててことを進むということができない状態にこの置かれているという、うん、これがすごく危惧いたしますね。
そうですね。まあ良いことではないのかもしれませんけれど、命令に従わず海水注入、中断ということを吉田所長は行わなかった。結果としてそれは、まあ、メルトダウンを避けられたわけではないでしろ、少なくとも中断をするよりは良かったことだっただろうと。でもこの事実すらですね、この2ヶ月経ってようやっと出てきたことで、全く知らなかったという。その知らなかったというのは、その説明も嘘かもしれない。もうどれも信じられない。もう一切かつ際が信用できないような話の連続に今なってるんですね。大変こう一種の統治能力を全く根本的に喪失したような状態にある。もうとりあえず何とか自衛しなくちゃいけないんですけど、先ほどの海産物の件ちょっと戻りますが、では残酷な話ではありますけど、どうしたらいいんでしょう。もう東日本にで取れたワカメなどの海藻類を絶対食べないようにするだろう。何かこうはっきりとしたですね、自衛手段とかあるんでしょうか。
これもうですね、原理的なことで言えば、うん、政府が海から取ったものは全部買い上げる、
うんうん、
それで生活保障をきちっとしながら、うん、海産物といえどもきれいなものをよその国から買ってでもですね、
うん、
やるという、そういう覚悟をしないと日本国民の被爆は妨げ防げません、うん、それでやっぱり被爆そのものはですね、DNA 切断という物理的な現象がもう非常にはっきり結果として起こるものですから、うん、子供に伝わり孫に伝わるというそういう関連を持ちますのですね、
遺伝していく、
遺伝不安定さが遺伝していく、
うん、
この間違ってつながった遺伝子がコピーされていく、
うん、
これが日本民族としてこの種の保全という点では非常にやっぱり危惧しなきゃいけない、
うん、
そういうレベルまで来ているような気がいたしますね、
うん、
これはそのものが海が汚染されている、山が汚染されている、うん、これは人間だけではなくて植物も動物も全部同じような種の保全ということに関して、また種の多様性を保持するということに関して非常に大きな打撃を受けることになると思います、ね、
うん、漁師の方々はわざわざ漁をしてですね、うん、そしてそれを買い取ってもらって廃棄するというのもバカバカげた話のようにも聞こえます。それならば東日本の一定の地区に関しては、まあ、そこの区域では漁をしないというですね、そういう決断もあるのかなと思うんですが、 いかがなんでしょうか。それは漁業保障という問題もちろん出てきますけど、そこは十分にケアするという前提の上でですね、
農民の方も全く同じ状況だと思うんです。まあそこに残っていらっしゃる方々は、俺たちがこの場から逃げたら誰が福島を復興するかって、
うん、
非常に強い意識を持って、それで工作もやるようになってですね、漁民の方も全く同じだと思うんですね。それで海のことに関しては、濃縮を上手に利用して、その濃縮させたものをピークに上げて何らかの保管方法をするという、濃縮食物連鎖なんかを利用して処理していくっていうことも一つの方法にはあると思うんですけれどもね、必ずしも魚を取るという漁業じゃなくて、そういう濃縮によりこの汚染を早く取り除いていくという、そういう作業を漁民の方に、協力してやってもらうとか、その代わりきちっと生活保障をする、そういうところがね、今の汚染に対してなんかこの政府として大きなやっぱり規模で何かやらないと、もうこのまんま私だけたちだけじゃなくて子孫も汚染されるものを食べ続けるということになります。
非常に悲劇的で気の重くなる未来だけれども、頑張ってやはりこれを直視して、取り組んでいかなければいけない課題という感じなんですね。
これですね、
大変なエネルギーを投入しなきゃいけないですね。
ものすごい大きなエネルギーになりますけれどもね、これやりきらない限り日本の国民というのは大変なピンチになる、でそれをやらないためにこの安全だ、食べてもいいっていう、そういうことで、この時を過ごすっていうことは絶対やめるべきでありましてね、そういう意味で住民の方が大きな声を出す、それで初めて政府が動く、そういうメカニズムしか今ないのかもしれませんけれども、これきちっと、政治そのものに反映させていかないと、汚染から少しでも免れるということができないんじゃないかなと思っていますね。
日本にそれだけの経済力があるのかとか体力があるのかということを考えると、またこれまた暗淡たるものがありますよね。
これはね、経済力とかそういうようなことを、それは後から考えるということをしてもらわざるを得ないんじゃないかと思うんです
ね。
今の津波震災の対策にしてもですね、非常にこの大きな予算を組みますけれども、目処が立つ予算の組み方ではありませんよね。そういう、それと同じレベルの取り組みをしてもらうということがね、やっぱり考え方の上でこの住民の命を守ろう、これを基本に据えてもらいたいと思うんですね。
その場合にも根本的な考え方として ICRP を絶対視していて、ICRP の基準に基づけばということでやっている限りは、今ずっと先生がお話になられた国民の健康を守る考え方に基づく政治とか行政というのは実現できないということです
ね。できないですね。本当にね、ここのとこはICRP をずっと保持して、それを法律に次ぐようなものに扱ってしまっている、ですから ICRP が言ってるからいいじゃないかっていう、そういう現実を見ないやり方になってしまうんですね。ICRP は基本的には全世界にチェルノブイリの犠牲が起こってもですね、
全世界になってた
犠牲、チェルノブイリの犠牲がもう発生していてもですね、これは放射線が原因だと、そういう断定することはできませんっていう論理で、事実上認めていない、そういうことをやっておりますのでね。
これは実際の話ですね。つまりチェルノブイリの事故が起こった、世界中に放射性物質が拡散され、至る所で様々な影響が出ている、健康被害が出ている、ところそれに対して認めてない。
認めてない。 こういう手段が、ICRP の基本的手段で、これは原爆症認定の時に散々経験したことなんですけれどもね、これを防ぐ一つの方法は住民の声しかないと思うんですね。
なるほど。やっぱり自分たちが、自分たち自身で、この自分たちの子供やその孫を守るという気持ちになって、
はい、
行政に対して突き上げていくしかないということ
ですね。はいはい、
で、ICRP に代わりになる指針というのはあるんですか？
例えば、ヨーロッパ放射線リスク委員会の基準、これはですね、いろいろ言われる側面がありますが、きちっとこの健康第一で考える基準を持っておりますね。ドイツではこの ECRR の基準に基づいて、ドイツ国内の放射線防護が組み立てられております
。
例えば水の汚染にしても日本では300ベクレルと言ってますが、ドイツでは8ベクレルでもう対応するというような、そういう基準になっておりますけれどもね。
おのずこんな基準を採用したら原発をこの後稼働させていくというのは不可能になるわけですね。
やはり基本的な問題で放射線は、人類だけでなくて生命体 全体に対する、非常に深刻な打撃を与えるものであるから、この放射線をかろうじて、封じ込めるだなんて言っている原子力発電は、そもそもこの基本的な、人類に危害を与えることしかない放射線で、この成り立っている、これはもう やめなきゃいけないという、そういうところがあると思います。
一味で少しだけでもちょっとご覧になった方々からですね、お寄せいただいている質問をちょっと先生にお答えいただきたいなと思っています。これを読んでですね、質問です。汚染された食品を通して、全国に内部被曝が広がることの危険ありますか？その場合何らかの手段で内部被曝を検査することは可能でしょうか？まあ、おそらくこれは食品というのは加工食品なんかのイメージだと思うんですけどね、どんどん全国に流通していってしまう。で、それを、まあ、僕らも日常摂取しているところ、福島から離れたところで、でも外食なんか、しょっちゅうしてるもんですから、産地がどこかわからない、もう加工された料理を食べてるわけですね、私自身が。例えばそうやって悩みが広がっていくんでしょうか？そして、それを検査できるんですか？ってことは。
まずね、これに対して、やっぱり、被災していない人たちはですね、福島から野菜を持っていらっしゃったっていうことに関して、もう、心情的になんとか応援したいということで、買おうという、そういう心情に
入って、応援したいという。
応援したい。これ自体、うんと大切にしなきゃいけないんですけれどもね、ぜひこのところは、この政府に、もう、うんと細かい、この汚染データを出させて、それで汚染されているものは政府が買い取る、それでこの産地の人もこの福島以外のところに住んでいる方も汚染をされていない野菜を食べましょうと、こういうことが共通理解としてやっぱり必要じゃないかなと思いますね。ここらの政府のキャンペーンというのはね、ここのところ非常に危険なところがあります。100ミリベクトルはベクレル、100ミリシーベルトまでは大丈夫だなんていう野蛮な先生方がおるもんですからね、食べても大丈夫だっていう、そういう意識が非常に風潮されていて、これが国民がですね、なんとか応援したいっていう、そういう心情を逆利用している
。そうですね。
これをやっぱりきちっと対極的な見方にしていかないといけない。それからね、内部被曝をこのどうやって測るかっていうのは、内部被曝をした証拠はいろいろな方法でつかめると思います。 でもその証拠をつかんだから、その証拠に出てきている誤差がそのまんま内部被曝だというの全量だというの理解は絶対すべきでないんですね。
ああ
の測定されたもの、例えば尿の中に出てくる放射性物質、これも体の中の放射性物質のごく一部しか出てきません。で、もうホールボディカウンターだなんていう、はい、そういう体の中から出てくるガンマ線を全部測定するというような建前のものも、ガンマ線しか測定していないので
、ね、
体の中にベータ線、アルファ線がどんどん放射されてもそれがわからないなんですね。
先ほど先生の話では内部被曝でむしろ怖いのはベータ線、アルファ線
そうですね。
ですもんね。
ですから、あの、証拠は握ることができて、その証拠をつかむということは、やはりとても大事なことなんですけれども、あの、それが全部だということではないという対応を、うん、あの、しなきゃいけない。
なるほど。ね、一部であると。
一部である。
なるほどね。質問です。魚への影響を教えください。特に川で遡上する魚たちへの影響はどうなのでしょう。ああいう鮭など。いや、これ後半の質問でしょうけれどもね。
やはり、汚染された海にいる限り、食物連鎖もありますね。
うん、
あの、影響を受ける。ということは間違いないと思うんです。で、やはりそこらのところは、あの、住民が基本コンセンサスとして、この汚染されているものは避けるべきだという、そこらのところがですね、日本の食文化の豊かさに反するようなことになってしまってですね、あの、本当に現実としては、怒りが出てくる対応なんですが、汚染される可能性もあるし、汚染されている結果がきっと検査すれば出てくるんだろうと思います。
将来国が内部被曝を認めないことが予想されます。今できることで裁判の備えになるようなことはありますか。例えば自分が内部被曝したんであろうという証拠になるものを残しておく、誰か、あの、髪の毛を残しておいた方がいいとかね、いろいろなことを言っている人も確かいたように感じしますが、例えばそういうその証拠保全という点で、何が有用なんでしょう。
あの、今言ったように髪の毛なんかには、あの、やっぱりセシウム、それから ヨウ素も必ず入り込んでいるんじゃないかと思うんですけどね。一つはですね、あの、個人的にきちっと証拠を持つということと、地域的に汚染の程度をきちっと記録していくという、人に依存しないその汚染の記録ということを残す必要があると思うんですね。
なるほど。
で、あの、一番大事な
こと、人にというのはこの場合は、あの、行政にということですか。
で、あの、例えば髪の毛というと、その人個人の汚染状況を表す、
そういう意味ですね。
あの、そういうことと、あるいは、あの、もう地域的にこれだけ汚染されていたんだという、そういう、あの、地域としての居住区としての実態をきちっと、
例えば占領期をずっと取り続けていくとか、そういう記録の持つとか、
そうですね、
うん、
あの、占領系の空気中、空中占領だけじゃなくて土地の占領っていうものも記録しておく必要が、もし裁判というようなことになった場合には証拠になるものだと思います。やっぱり一番大事なことは、あの、法的体制として、健康管理をきちっとさせるという、そういうことと、もう一つは犠牲者が出た、犠牲者っていうのは健康被害および死亡というような、そういうことを両方含んでですけれどもね、これに対する保障制度をきちっと取っていく、ここの、この社会としての体制を取るということはね、とても、あの、大事なことだと思います。原爆症認定集団訴訟でもですね、その前に、個々の個人個人で裁判を行ったような時には、とても、この、 いい判決が下りなかったようなそういうケースでも、うん、集団として取り組んだときに大きな効果を発揮したという、
それは非常に実践的なアドバイスですね。個々の訴訟ではなかなかいい判決が出ないこともある、うん、しかしある程度集団として地域としての取り組みだとそこそこその、うん、まあ、裁判長の後押しをするといいますかね、良い判決出しなさいよという、まあ、背中を押すことになるんです、ね、
それともし可能ならばこれ政府や自治体でさせるべきなんですがね、個人の健康管理手帳でどこに行ってどんな行動をしたかっていうようなことと自分の体調としてどんな変化があったかっていうそういうことをですね、個人的に記録していくものを持つというような、それも必要なことじゃないかなと思います。
そういうものは何か市販のものであるんですか？何かひな型とかモデルがないといけませんね。
もうノートにどんどん書き込んでいくだけでとりあえずのあれにはなると思うんですけれどね。
どんなことを書けばいいんでしょうね。でもそれは先生に何かモデルを考えてもらうといいですね。
ね、
矢ヶ崎ノートみたいな、
こういうことに関しては私は専門外のところがあって、すで、うん、に住民の皆さんが、うん、こういう健康手帳を持って実際に働きかけようというような構えをしている方々がいるんだと思います。だからそれこそね、医療現場に当たる方が一緒に
医療現場、
そういうところで知恵をいただけることが必要だと思います、
ね、なるほど、これはこそ本当に医学関係の人たち、
そうですね、
健康管理に携わる人たちのお力を借り、ぜひお知恵があったらお寄せいただきたいと思います。
はい、はい、
もう一つだけすいません、はい、現状では空間占領しか対策手がかりがない、事故以後の内部被曝を含めた被曝積算量をデータ化する方法について、なるべく安価で小学校保育園あるいは自治体レベルですぐ方策はありませんかということなんですけどね、もうこれをそろそろ最後にしたいと思うんですけれども、
ね、被爆線量そのものについてのこのエスティメイトをするということは経験的な意味で例えば呼吸の状況を反映する吸い込みの被爆を考える場合には、今日の空中線量がいくらであったか、そういうことをかなり克明に記録するだけで、吸い込んでしまった被曝量っていうものはある程度推察することは可能だと思います。例えば大人が1日で呼吸するのが約20立方メートルというふうに言われておりますが、20立方メートルの中の5分の1が酸素であってですね、この酸素空中に漂うホコリがこの20立方メートルの中にどれだけあって、それで、その5分の1を吸い込んだというようなことはいくつか仮定を置けば計算できることなんですね。で、これが1年間でありますと、その1日かける365日分の膨大な空気を吸い込むことになりますのでね、そういうことで計算は可能になってきます。ざっと計算する1マイクロシーベルト毎時というようなそういう量で、この1日吸い込む、あるいはずっと1年間同じ状態で吸い込むというそういうような計算を、したことがありますけれども、数値自体はきちっと覚えていないんですが、1年間1マイクロシーベルト毎時で、100ミリシーベルト台のこの被曝というものが本当に少なく見積もってありました。で、物質量として先ほど申し上げましたが、1000万分の1グラムが8日間体の中に入っているだけで1シーベルトという値になります。とにかく私が回答を知っててこうすればいいかっていうような知恵はなかなか 出てこない部分もあるんですよね、
うんうんうん、
あの住民の方の日常的なこの記録を取られるというのが、あの一つはそういう将来に向けてのプロテクトに大切なことになりうると思います、
うん、
でこういうこと自体があの自治体にさせるというそういう要求も当然真っ先に言っていただきたいことだと思います。
なるほど、身近な自治体ですね。
ええ、そうですね、
はい、分かりました、ありがとうございました。本当にあの身近な実践、お子さんを持つお母さんにも役に立つ、あのそして門を開くようなですね、お話をしていただくとともに、この原子力の我々にとっての非常に重要なものとしてなっている ICRP というものがいかに非常に政治的な存在であって、アメリカの核による世界支配の一つの道具としてね、存在している、その一パーツなんだという、それをズバリと言っていただいた気がします。この原発の問題を通じて、身体の問題を通じて、そうした構造的な問題も我々目に向けてまた考えていかなければならないと思っております。先生にまたお話ぜひ伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。今日は本当にどうもありがとうございました。
あのどうもありがとうございました。あのこういうメディアに取り上げてもらうことで、私の声がやっと皆さんに伝わっていくようなあのところがありまして、私もすごくありがたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。
こちらこそ本当にありがとうございます。矢ヶ崎先生にあのだいぶ時間を超過してですね、たっぷりとお話、伺わせていただきました。お話尽きないんですけれども、またこの残された課題というものは必ず、追って取材をさせていただいてですね、先生もお忙しいのでなかなか東京でということも難しい、そういう場合はですね、また沖縄の方にも出向いてお話を伺いたいと思います。先生、その時ぜひよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
皆さんどうもありがとうございました。お疲れ様でした。
どうも。